大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
どうもということで、今日はちょっとみずほ銀行の話をしようと思うんですけど、はい、その前に、はい、まあ、オミクロン株、はい、なんか世界で大変なことになっていてですね、もうわずかな期間で、はい、ヨーロッパ各国に一気に広がった、はい、4日間ぐらいで広がっちゃったんですけれども、はい、南アフリカでももう一気にデルタ株を駆逐して、はい、もうほぼオミクロンになっちゃったっていうのを見ると、相当感染力が強い、はい、どれだけ重症化するかっていうのはまだ分かんないんですけれども、うんうん、まあ、これが一気に世界に広がっていくのはまず間違いないんだと思うんですけれども、はい、私はですね、うん、その、まあ、日本は島国なんで、はい、ワクチンができるまでできるだけ時間稼ぎをするために、うんうん、もうよそから、はい、入ってくる人、徹底的に水際対策した方がいいと思うんですよ。
でも今こう日本は経済的には外国人留学生とか、それからそのなんていうんですか、こう欲しくてたまんない人が、
うん、いや、そうなんです、はい、技能実習生も欲しくてしょうがないんですけれども、はい、もうそこを我慢して、うん、で今ね、感染が落ち着いてきているので、うん、今日も高崎前橋に行って帰ってきたんですけれども、うん、はいはい、もう行きの新幹線なんかもうパンパンですよ、もう2年ぶりにあんな満席の新幹線を見たって、人動き始めてるんです、うん、でこの年末年始がね、はい、そのこれまで苦しんできた飲み屋さんだとか、はい、旅館だとか、はい、もう書き入れ時なわけですよ、はい、だから外からピッチこうきちんと蓋をして入れなければ、はい、多分数ヶ月は大丈夫だと思うので、はい、その間に一生懸命稼いでもらうっていうのが一番いい戦略なんじゃないかなと、
は
い、
まあ、今回はもう明日から新規の入国は止めるという発表は先ほど、はいはい
はい、ありました。今まではインバウンドで潤ってた。
そうなんですけど、でも、はい、インバウンドを捨ててでもですね、はい、日本人で頑張ればなんとかなると思うんです。はい、で、もう一つやんなきゃいけないのは、はい、国産のワクチンを、この新しい変異株に対応して早急に作るっていうのと、もうだって2年間学習したんだからもう作れるでしょ。
いや、でもそこら辺は感染症対策のシステムとお金を前から投下してなかった分、そんなに早くできるのかなっていうふうに思っちゃうんですけど、そうでもないんですか。
いや、私は根性出せば、
要するに
根性出してもう徹夜で作る、はい、で厚生労働省も細かい治験とかって言わずに、はい、さと承認するいうのと、もう一つこの正体はよく分かんないですけど、 PCR 検査に引っかかるっていうのだけは分かってるんですよ、うんうんうん、だから、うん、もう PCR 検査を思いっきりたくさんできる、うん、大規模にできる体制を整えて、うんうん、はい、もう見っけて隔離するしか手がないんだと思うんですけどね、
はい、相変わらずこの間ちょっと聞いたけど、はい、民間でやってる PCR 検査とか多くなってんだけど、結構な金額だっていう話も聞いてますね、う
ん、なんか8000とか9000とか、
そうなんです。
でも原価1000円っていう説もあるので、はい、そうすると丸儲けになるんですよね。
もうちょっとだから国がね、はい、安くや
る。いや、だからもうただにしてバンバンやっちゃった方がいいと思うんです、うん、発症させて患者が増えると、はい、もっとコストかかっちゃうので、
もともと PCR 検査をやんなかったからですからね。
そうだからもう頼むから今回はちゃんと検査してほしいなって、はい、私は思います、
はい。
さてみずほ銀行なんですけれども、はい、みずほフィナンシャルグループの佐藤会長と、それから坂井社長、はい、そして傘下のみずほ銀行の藤原頭取がですね、うん、来年4月1日で辞任することになりました、はい、相次ぐシステムトラブル、はい、今年の2月から9月までで計8回もやった、はい、いうことで金融庁から業務改善命令を出されて、うん、まあ、そのことの引責辞任という形になってるんですけれども、はい、うん、業務改善命令の原文を読むと、はい、なんて書いてあるかっていうと、 執行部門が IT 現場の実態を十分に把握理解しないまま、うん、実りが安定稼働していると誤認し、うん、障害発生時も影響範囲が局所的になりやすいという実りの特性を過信した、うん、実りの保守運用に必要な人員の配置転換や、うん、維持メンテナンス経費の削減等の構造改革を推進した、うん、これがその障害の原因だうん、言ってるんです。この実りっていうのは、うん、そのみずほから一、みずほがこう一から組み上げた、はい、あの統合システムなんです、銀行業務の、はいはい、で要するにですね、金融庁はこの実りっていう新しいシステムを、まあ、みずほの経営者たちが過信して、はい、で十分な管理をしていなかった、うんということで断罪してるんです、はい、でそれはそうなんですけれども、うん、ただ私はもっと重大な問題が背後にあるんだと思っていてですね、うん
はい、
それは何かっていうと、このみずほフィナンシャルグループっていうのはもともと第一勘銀、富士銀行、うんはい、日本工業銀行、うん、この3行の合併によって誕生したんですね、はい
うん、
で統合前、うんコンピューターシステム、特に勘定系のシステムっていうその預金のやり取りとか、はい、一番重要な部分です、
うん、
でそこは、第一勘銀が富士通を使っていました、
はい
富士銀行が IBM 日本 IBM を使っていました、
はい、
工銀が日立を使っていました、
はい、
つまり3行バラバラだったわけです。でどうするか、でこの統合した時にどうするかっていうと、うん
はい、
リテール分野という個人とか中小企業向けのシステムは、うんうん、第一勘銀が使ってきた富士通のステップスっていうのを使うことにした、うん
はい、
全部そこにこう肩寄せっていうんですけど、うんはい、全部の情報をそっちにまとめるっていうことをやりました、はいはいうん、で一方ですね、大企業向けのホールセール分野は、うん工銀の C ベースっていう、これ日立が作ってたやつを使うことにしました、
はいはい
そしてですね、投資信託のシステムは富士銀行のシステム、これ IBM のシステムです、
はい、
ということで何をやったかというと、肩寄せはしたんだけれども、うんうんうん、富士通と日立と IBM を全部そのまんま使ってそれをつなげる、つまりですね、うん、あの田舎の竹手間し繰り返した温泉旅館みたいな構造にしたわけですよ、
うんうんうんうん、
そしたらこうつなぎ廊下のところでですね、さまざまなシステム障害が発生して、はい、やっぱダメだっていうことになったんですね、
はい、
よし、うん、一から作り直そうということになったんですが、
うんうん、
実はそこで何が起きたか、この実りで何が起きたかっていうとですね、
うん、
まず主要ベンダー、このソフトウェアとかを作って、うんまあ、メンテナンスする、うん企業は富士通、日立製作所、日本 IBM、うん、NTT データの4社がやると、
う
んあのね、要するに4社、もともとやっていた4社を揃い踏みさせたんです、
うんうん、
でさらにですね、そのその下請け孫請けも含めるとベンダーが1000社もいた、だから1000社集めて一気に作るぞっていうのをやったんですけれども、うん、しかもその勘定系の一番大事な部分は、うん、IBM のマシーンの上で、
うん、
富士通のエンジニアがソフトを作るっていう、だから富士通のエンジニアは富士通のコンピューターで普段やってから、うんはい、慣れてないんですよ。
そうですね、
でもやれって言われて、やれと言われたらやりますけどって言って作った、でさらにですね、うん、その日立も前入ってたわけですね、
うん、
その工銀とやってたんで、はい、この日立は外国為替のシステムを作るっていうことでちゃんと入ってるわけです、
う
ん
ねね、
つまりですね、みずほ銀行っていうのはすんごい優しい会社で、
うん、
その例えばこう、番組ガラッと変えたんだけど、前の番組の出演者スタッフを全部入れてあげるっていうので、だからその新築をしたんですけど、新築の設計が建て増し旅館になってたっていう構造なんですよ。
それじゃあ つなぎ廊下の部分があちこちショートしますよね。
そうそうそうそう。でね、結局今回は、その要するに実りでなんで事故が、相次いだかっていうと、そこが一番の大きな問題だったわけです。だからね、私はこれ上から目線で、金融庁がお前らな管理が不十分だろう、ちゃんとやれよって、気の緩みだって言ってんですけど、気の緩みはあったかもしれないけど、そもそもの構造が、そう、障害が発生しやすいものを作っちゃったって、そこで金融庁はそんなのはダメだって、その時点で私は言わないといけないんだと、言わないといけなかったんだと思うんですよ。
お話を伺っていればその通りだと思いますよね。そんないろんな会社がまぜこぜになってて、旅館の継ぎ足し継ぎ足しみたいにうまくいくわけないなと思っちゃう。
でね、その例えば、三菱銀行と UFJ 銀行を統合したじゃないですか。それでこれはその吸収合併だったんです。建前は統合の対等ですけど、三菱が圧倒的に強かったわけですよ。で何したかっていうと、 UFJ の最も先進的と言われた銀行システムを全部ゴミ箱入れて、で古いタイプの三菱に全部乗っけ替えたんです。だからその旧三菱のシステムそのものだから障害起きないわけですよ。
なるほど。
でだからこれもうね、こうなったらこれは絶対受け入れてくれないと思いますけど、私はもう一回このみのりちゃんを捨ててですね、で UFJ が使ってたシステムはゴミ箱入ってるから、それを持ち出してきてでそれでもう一回動かすと事故が起きないんじゃないかなって。
これはもうでも時間と労力が大変なことになるんじゃないですか。
だけどね、やっぱりだからこう平等でいい人っていうのはなかなかこう統率が取れないっていうか、やっぱりこう独裁者がいてドーンと同じ仕組みで動いた方が強いっていうことはあるんだと思うんですよね。
その前にあれですよね、どんどんどんどん銀行が統一し統合していかないとやっていけない状況がこの日本にあったわけですよね。
はい、
それで例えば統合すると大きい会社の方が前の会社の役員だとか社長だとか全部クビにするわけですよね。それで追い出しといて、その国の社員たちだけを取り込んで新しい会社ができていくっていう形ですよね。
でところがね、みずほはいい人なんですよ。だから
残したんですか、
その、旧一貫、旧富士、旧工銀をこう順繰りにこう役員にしていったりする、そのたすきがけ人事っていうのをしてですね、みんなを平等にするっていう本当の対等合併をしちゃったんです。だね、いやだから
実に日本的ってことですか。
まあもうそう、人間的には素晴らしいんですけど、
システムが
ビジネス的にはどうだったのかなっていう。
2002年ですもんね。もうこれだけの時間が経ちながらっていうことですもんね。
そうなんです。だからやっぱりいい人ってビジネスに向いてないのかもしれない。
それで頭の4人ぐらい辞表を出しても、それだけでこの後うまくいくんですか。
いやいや、だからいかないと思いますよ。だからもう1個にしようよって私は思うんですけど、
新築を建て増ししないやつ、
だからその UFJ のゴミ箱に入ってるシステムっていうのは誰も言ってないんですけど、それが痛み分けでいいんじゃないかなって。
ありがとうございました、森永先生。
もうなんかでもデジタル庁もなんか紙で取引してるとか、もうなんかガタガタじゃないですか。
明日は武田佐哲さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。